はい、ゆうやです。いや、今日はダラダラちょっと映画の話をしますよと。ただ、思ったこと言ってるだけなんでね。別に解説とか、そんな大それたことはできないですよと。じゃあまず1本目。2つ話すんでね、1本目ね。オーシャンズイレブンっていう映画についての話をちょっとしたいですね。まあ、じゃあまず、あらすじを軽く言っとこうか。まずね、主人公はダニー・オーシャンつって、ジョージ・クルーニーが演じてんだけど、で、その男が、まあ、泥棒とかやってて、捕まってて、服役してたけど、まあ、シャバに戻ってくると。で、ある一流カジノの金を盗むことを思いつくと。で、仲間を募って、それをやっていくみたいな。そんな話だね。で、服役の最中に奥さんには捨てられてると。で、その奥さんがちょっと絡んできて、みたいな、まあ、そんな話なんだけど。で、この映画がまず俺あんま好きじゃないっていう話にしかなんないんだけどね。そんな俺の中でヒットした映画ではないんでね。で、なんで好きじゃないかっていうと、もっと言うと嫌いかっていうと、まあ、奥さん関連の話になってくるんだけど、この奥さんっていうのが、その主人公と別れてから、そこのカジノ、今言った一流のカジノのオーナーと付き合ってんのね。で、そこへの支援もあるから、この主人公は、俺の奥さん取り上がってよっつって、まあ、そこのカジノの金を付け狙うみたいな、まあ、そういう流れなんだけど、で、ちょっとネタバレになっちゃうんだけど、一応エンディングで金は盗みましたと。で、ジョージ君が一応別部屋に、盗んだ時とは別の場所にいて、まあ、関与してるような関与してないような、みたいなことに一応なってると。まあ、本当は思いっきり関わってんだけどね。実行犯なんだけど。でもそのカジノのオーナーはあんまりそこ分かってなくて。で、でもお前の仲間とかなんかしてるやつじゃねえのかと。で、金盗まれちゃったけど、お前ちょっと返すようになんかしてくれよと。まあ言ってくんだけど、じゃあ分かったよと。まあ主人公のジョージ・クルーニーが、まあ分かったよと。じゃあ、俺がそういう風に取り払ってやるから、その代わり俺の妻から手を引けよお前って。まあそういう説得をするわけなんですね。で、まあ敵のボスは、オーナーは、ああ、じゃあ分かったと。あの女は諦めるから、じゃあ金の方は頼んだぞみたいな感じになって交渉が終わると。で、まあそれはわざとね、このダニーが、カメラで撮っておいて、で、それを別部屋にいる奥さんに、こうちゃんと見えるようにしてると、その一部指示をね、してて、で、奥さんに見せて、わざとそのオーナーのことを幻滅させて別れさせると。で、まあ、その時点でなんか、ん?っていう感じはするんだけど、で、その後奥さんは、そのオーナーを捨てて、で、やっぱり、あんたが私の夫よってことで、まあ、ダニー・オーシャンとくっつくみたいな。まあ、そういう流れなんだけど、なんか、主人公にものすごく甘やかしが入っているような気がして、ちょっと乗れないんですね、そこが。そういうことを、まず仕掛けるような男。この、あなたが付き合っている男、すごい悪いことしてますよ、みたいにして、罠を張るような男が、そんなに魅力的に見えないんだよね。まあ、その前にもう愛と尽かされてんだよね、主人公は。なのに、それ見て、あ、やっぱり私の夫はあの人だってなるかなっていう気持ちがあって、まあ、もしかしたらなんか、好きになるポイントがあったのかもしれないんだけど、俺があんまちゃんと見てないからかもしれないけど、でもにしてもおかしいし、あと俺が思うのは、俺の女が手を引けみたいな交渉するんだけど、なんか、同じ人をすごい商品扱いしてねえかなっていう感じがして、その優勝商品とかでいう商品ね、扱いしてるような気がしてて、なんか引っかかっちゃって、それで最後の最後でやっぱ乗れなかったっすね。なんか、俺の女が手を引けみたいなのってなんか、よくある言葉とかシチュエーションなのかもしんないけど、別に同じ人はさっきも言ったけど商品じゃないからね。一応、オーナーに幻滅はして別れはするものの、それまでオーナーのことをちゃんと奥さんは自分でちゃんと好きになって、で、ちゃんと恋愛してたわけで、その別に何か弱みを握られて無理やりとかそういうんじゃないんでね、まあ、それならわかるんだけどね。無理やりなんか迫られてるみたいなことだったら、まあ、そこから助け出すのはね、まあ、別にかっこいいことであるんだろうけど、自分でしてた恋愛だから、別に男のものではないからね。どんなあれがあったって奥さんは。で考えると、ちょっと、まあ、前時代的って言えばいいのかな?感じがしてあまり乗れなかったですね。 あとそれを象徴するようなセリフだって俺が思っちゃったのが、まあそこまでの意図はないのかもしれないんだけど、あのラストでまあ一応ジョージ・クルーニーはまた別件で捕まると、でまたしばらく経って復帰するとシャバにまた出てくると、でそこにまあ相棒のブラッド・ピットが来て、で迎えに来たよと、ああありがとうみたいな会話があって、あんたのものもちゃんと持ってきたよみたいな、あんたの私物もちゃんと持ってきたよみたいな、俺の私物みたいに言って、で車の中を覗くと奥さんがいると、ああ確かに俺のだみたいな、そんな会話があるんだけど、やっぱりなんかちょっと、まあ、そこはジョークなんだけどね、ジョークだっていうのはわかるんだけど、どうしてもやっぱちょっと女の人を物扱いしてんのかなっていう感じがして、あまりやっぱ乗れなかったですね。まあもっと頭を空っぽにして見るようなスタイリッシュなアクション映画だよっていうのはわかるんだけど、頭を空っぽにさせてもらえなかったですね。ずっとそこが引っかかっててね。もうだからあんまりすっきりともしなかったし、面白かったねとも思わなかったし、あとまあこういうあの映画でいうスティングみたいな、あの実は裏でこういう仕掛けをしてましてみたいなのも、まあそこまでうまい仕掛けだなと思う。なんかボロクソだなこれ、ボロクソに言ってるけど、最後それがあったからそう思うのかもしれないけどね。まあうまい仕掛けなのかどうかまあ人に言うんだろうけど、俺はそこまではあすごいねとはならなかったですね。まあいい部分もいろいろあるんだけどね。あのブラッド・ピット、相棒役のブラッド・ピットがなんかまあたまに笑ったりはしてんだけど、なんか始終ちょっとつまんなそうな顔してて、なんかあやっぱなんか金をこう得るっていうことにそこまで頓着してないのかなっていう感じ、なんかどっかちょっと冷めた気持ちでいいのかなっていう、まあそんなことはないんだろうけど、多分俺がファイトクラブっていう映画を見すぎてるせいでそう思うんだろうけど、だからそのブラピはちょっとクールでかっこよかったなっていうのはありますね。あとまあやっぱこの映画をまあ象徴するようにすごい豪華なスターたちが出てるし、で豪華なセッティングとかもあるし、だから画面がね割と半分以上の時間金ピカなものが映ってるみたいな、そんな感じなんで、すごい絢爛豪華にはできてるなとは思いましたね。あとなんだろう、あそう、あとエリオット・グールドっていう俳優さんが出てるんだけど、それがね俺この人好きなんだよ、エリオット・グールドさん、どんな映画出てるかっていうと、ロング・グッドバイっていうあのレイモノ・チャンドラーが一応原作のね、まあ全然関係ないもので出来上がったけど、その映画を主役として大好きなんだけど、でまたちょっとだけネタバレなんだけど、あのその映画の中でまあ一応こう対峙する人物がいいんだよね、最後の方で、でまあその人と一応まあいろんなことがあるんだけど、でもこの映画の中でのこのエリオット・グールドはその対峙してた人物を表すような、なんかこう大敗したような、こう繁栄にかまげてなんか何かを失ってるような、なんかそんな男にちょっと見えたのが、それはちょっと狙ってんのかなっていう感じがあえてするぐらいの感じでしたね。なんつうんだろうね、ちょっとこう虚栄にまみれちゃったみたいな、そういうことをちょっとロング・グッド・バイだと対峙する場面があるんだけども、ちょっとそういう感じなのかなっていう、だから監督がどこまで狙ってんのか分かんないけども、なんかちょっとだけウィキ見たら、エリオット・グールド出したのはやっぱそういうロング・グッド・バイとか好きで出しましたみたいな書いてあったから、あじゃああえてそういう役にしたのかなっていう感じはまあしましたな。まあオーシャンズ・イレブンに関してはこんなもんかな。この女性っていうねものの描き方があんま好きじゃなかったなっていう、商品としての描き方があまり好きじゃなかったなっていう感じはしますね。はい、じゃあ次、オーシャンと11人の仲間の話。さっきの映画のリメイク元を作られたのは1960年と、まあ、簡単にあらすじ言うと、まあ、さっきのとはそんな変わんないんだけど、オーシャンっていう男がいて、第二次世界大戦を生き延びた同じ隊の仲間たちを集めてラスベガスのカジノの金を奪おうじゃないかと、でそのためにいろいろ計画をしてったりそれを実行していったりするよみたいな、まあそんな感じの映画かな。ただまあ劇中の雰囲気とかも全然さっきのリメイク後とは違くて、あと何よりオチが全然違うのね。あのネタバレにこれなりますよと、 さっきのオーシャンズはちゃんとやっぱ金を手に入れて、でみんなウハウハになって帰ってくみたいな、まあそんな話だったんだけど、まあこっちはね、得た金は一度失いで仲間も失いで、その失った仲間の葬式をみんなでとぼとぼとぼとぼ帰ってくみたいな、そういう終わり方をする、すごいね、まあ破滅的っていうとこうどん底に落ちるみたいな感じなんだけど、なんて言うんだろう、こう緩やかに、あ、夢が失われていったんだみたいな、まあその夢っていうのも結局強盗なんだけど、とはいえ俺たちを乗せた夢は終わったんだと、敗北したんだな俺たちみたいな、こうすごすごすごすごと逃げ帰る姿が非常にね、まあ共感できて非常にいいんだよね。で演出的にもね、一人ずつこう画面のちょっと奥の方が手前に向かって歩くみたいな、で後ろにはその登場人物たちのキャストの名前が看板に書かれてるみたいな、ちょっとおしゃれな演出でね、まあ非常に良くてね、こう派手なイージーライダーとかみたいな、ダーティーメリークレイジーラリーみたいとかみたいなこう派手な終わりじゃなくて、こうすごすごと逃げ帰るような、まあ生き延びはしたと、でも逆に言えば生き延びちゃったな俺たちみたいな、そういう終わり方がね非常にいいんだよね。でそのエンディングの最後に出てくる人物が、主人公のオーシャンじゃなくてね、サミー・デイビス・ジュニアっていう黒人の俳優さんが演じる男が最後に出てきて終わるんだよね。だから多分影の主役扱いなんだと思うんだけど、でその人は劇中何度も歌ってる歌があって、それがEO11 っていう歌で、まあ男の夢の話なんだけど、いつか金持ちになってやるぜみたいな、で来いよ11、出てくれ11みたいな歌詞なんだけど、この11って何かっていうと、クラップっていうカジノで遊ぶダイスゲームがあるらしいんだね。でそのダイスゲームで11っていう目が出るとすごい強いらしいのね。それでそれにゲームに金をかけた男が、まあ出てくれよ11、頼むぜ11っつってサイコロを振るような、まあ多分そんな感じの姿を描いた歌なんだろうけど、でまたそういうゲームがあるんだけど、クラップっていう。だからこの映画自体もの作りもやっぱクラップにちょっと寄せてんのかなっていう感じがするのが、11人いた仲間が1人死んで10になると、でクラップっていうゲームの10っていう数字は多分あんま強くないんだよね。なんでゲームに負けてしまうと、10になったことでゲームに負けちゃったんだよっていうことで金を失ったねっていう、多分クラップっていうゲームとちょっと似た合わせて作ってんだと思うんだけど、まあ、またそこもやっぱおしゃれだなって気もするしね。あと歌自体もすごくいいしね、エンディングにもかかるんだけど、夢を失った男がいたらそいつは死んだも同然だみたいな、そんな感じで悲しく流れていくんだけど、だからね非常に破滅的だから、アメリカンニューシネマの割と先駆け的な感じなのかなっていう気はするんだけどね、この映画ね。でもこうアメリカンニューシネマ史を見ると、の歴史を見ると、発端は67年の、まあ、俺たちに遊ばないとか卒業とからしいんだけど、この映画はね60年の映画だからだし、まあちょっと俺が今言った映画たちとはちょっとやっぱ違うっちゃ違うんだけど、でもね俺の中ではこの映画もうアメリカンニューシネマの中に入っちゃってるんだよね、分類の中にね。だからまあここは各々が勝手に入れていいのか、もう定まってるもんなのかよくわかんないんだけど、まあ、俺の中ではでもその人結構大事な映画だと思ってんだね。俺の中でもそうだし、その映画史としてね、多分こういう映画があったからアメリカンニューシネマっていうものができてきたんじゃないかなと俺は思いますよと。まあ詳しくないんでね、もっと他にこういう映画があるのかもしんないんだけど、男たちの破滅とか夢の終わりを描いたような映画、まあ調べる限りだとやっぱ古いのはやっぱ卒業とかになってくるらしいんだけど、でそれよりはもうこれは古いからやっぱそうなのかなっていう気はするんだけどね。まあ詳しい人がいたら教えてくれるとは助かりますよと。というわけでまあ短かったけどこんなもんかな。まあやっぱ大した解説とかはもちろんできないんでね。じゃあまあこんな感じかな、話したいことは。まあアメリカンニューシネマっていうものに関してはまた別 こでどっかで喋ろうかなと思うんでね。アメリカンニューシネマって何っていう人はでもいるか。まあ、簡単に言うと敗北者たちの映画かな。体制とか夢とかに向かってたけど結局負けちゃうみたいな、まあ、基本的には弱者が描かれる映画かな。夢を失ったりとか金を失ったりみたいな、あと先がずっと見えないよみたいな、そういう人たちを描いていく映画かな。で割とまあ見ちゃいるんだけども、そんな詳しくもないし全部見てるわけでもないんでね、まあいろいろまた見てからそこら辺の話はしたいと思います。とというわけで、まあ一応好きな映画と俺が嫌いな映画に関しての話でしたな。まあまたこんなね感じで動画出すと思うんで、よかったら見てくださいと。じゃあさよなら、さよなら、さよなら。